Love is my bone, root is my bread, bliss is my food. Love is my food, truth is my bread, bliss is my food.
オームシリサイラーン、レディオサイジャパン9月号をお届けします。先月号に引き続きまして、ブラザーサイギルダールさんのスピーチの後編をお届けします。奉仕部からのお知らせとスピリチュアル落語もございます。それでは事務局のお知らせから今月号をスタートします。
オームシリーサイラーン SSIOJ 事務局です。秋の気配が感じられるようになってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は猛暑に見舞われ、そして台風も多く発生しております。気候変動が明確になってきておりますが、その原因は私たち人間であることは明白となっております。私たちは今、スワミの御教えに素直に立ち返り、あるべき姿を目指す必要があります。欲望に上限を設け、霊性を高めることにより正しい認識と行動をすることができますように。さて、今年はサティア・サイババ様ご生誕90周年、 SSIOJ40 周年の記念すべき年になっております。その取り組みの一つとして、ご降誕祭までの90日の間、サイガヤトリーを唱えるという取り組み、サイガヤトリー90を行っております。全員で私、私のものを手放すことに挑戦します。自分のことは脇に置き、才を思い、才のため、人のために唱えていきます。ぜひ多くの方にエントリーしていただきまして、ご一緒に取り組んでくださいましたらと思います。詳細は SSIOJ ホームページをご参照ください。お祭りの予定です。10月20日火曜日、サイアバターの日。10月22日木曜日、ガネーシャチャトルティ。11月14日土曜日から15日日曜日、アカンダバジャン。11月23日月曜祝日、ご降誕祭が予定されております。記念祭は10月度多摩グループ、京都センター、福岡グループ、11月度大阪センターが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン。
Radio Sai Japan.
Swami said, the royal path to discovering me in your heart is love, love, love.
で、私を、あなたの中の私を生み出す本当に王道は愛、愛、愛、愛のみです。
In Tri Vrindavan.
トライブリンダーバンの話です。
Swami was sitting with two
Swami が学生と一緒に座って座りになっていました。
And he said, boys, you don't love me.
もう君たちは私のことを愛していませんね、スワミはおっしゃいました。
So in chorus, all the students said, no, Swami.
もう全員一斉に、そんなことありません、大好きです。
Swami said, no, no, understand. You all like me. There is no doubt, but you don't love me.
わかってる。君たち僕の私のことを好きだろう。でも愛してはいませんよね、おっしゃいました。
Then Swami went on to explain.
で、それはどういう意味だ?そう、説明なさいました。
So he said, some of you might have pet dog in your house.
あんな君たちの中には、まあ、家を犬を飼っている子はいるよね。
When the dog is happy and running and playing, you are also happy running and playing.
で、犬が、まあ、本当に幸せで、本当に元気がよくて、機嫌も良かったら、君も機嫌がいいよね。
When the dog is not well, you feel sad.
で、でも犬がなんか病気をしたり、君たちも悲しむ。
But that is because you like your dog very much.
なぜかというと、あなたがその犬をすごく大好きだから。
Swami asked the students, "Do you follow your dog?"
あなた、そのある学生にですね。
Whatever dog does, will you do?
あなたはその犬の真似をしますか。何か犬がしたら必ずそれと同じことを真似しますか。
Swami said, "To love is to follow."
愛は真似ること、そのまま本当に。
To implicitly obey the instructions of Sadguru Bhagavan is what is love, Swami defined.
Satt Guru ですね。真のグルのおっしゃることをそのまま本当にお聞きして、そのまま行動する、その上に従うということです。
Swami has taught us that you don't have to put aside any special time for spirituality.
Swami は本当によくおっしゃいます。霊性のための余分な時間をわざわざ用意する必要はありません。
While doing sadhana every day is of paramount importance.
Sadhana を毎日している、それがすごく大切なのです。
It is equally important to transform your everyday life into sadhana.
あなたのすべての毎日の日常をサーダナに変化させていく、そっちの方がもっともっと大切なのです。
It was once in Chennai in Sundaram Swami's residence.
スンドラムというチェンダーにある最先端があるんですけれども
Swami had gone for Atirudra Mahayajna in 2007
2007年にブッドマハヤグナがありますラティルトラが
Swami was seated on his dining table and all of his students were seated around him
でダイニングテーブル食堂でですねスワミがいらっしゃって周りを学生たちが囲んでいました
Usually first we all chant Brahma Param once everything is served on Swami's plate and our plate
スワミのお皿、すべてのお皿に、まあ、きちんと食事が配られた後にブラッマーパナも唱えます。
One day, Swami looked at us and said, "You boys are not interested to eat with me."
でですね、ある日スワミがですね、もう君たちは私とご飯を一緒に共にするのはあんまり興味がないの。
Swami likes to play fun with students.
でスワミ本当に生徒をからかうこと。たまにとても
かか But there will be deep lessons even in this fun.
しかしそういったからかいの中にですね、とても深い寄せがあります。
He said, boys don't like to eat with me.
もう本当男性たちは私と一緒にご飯を食べたくないんだとおっしゃいました。
So all of us protested. We said, no, Swami, we want to be with you only and eat with you.
もうみんなそれで抗議して、もうそんなことありません、スワミ。ぜひあなた様と一緒に食べたいんです。
We were 13 of us and only 6 of us were there in the dining hall because space was limited.
で、13人いた中で6人分の席しかなかったので、6人しかいませんでした。
So one of the elders tried to tell Swami, they said, Swami, because limited space is there, 6 boys eat here and 7 boys eat down in alternate sessions.
で、関係で、まあ、6人今日食べて、別の方は交互にこうスワミと食べれるように、
Swami said, no, no, I know my boys.
そんなことない。
If they eat down, they can eat how much ever they want.
私はもう私のボーイズ、私の息子のことを知って、もう別の部屋で食べたら、どれだけでも食べれるから、それが嬉しいんだ。
If they eat in my presence, they have to take little.
私の目の前に食べる食事をするとちょっとしか食べることができないから。
If they eat down, they can talk and do whatever they want.
で、私の目の前じゃなかったら、喋ったり、いろいろ楽しんで、好きなだけ好きなものを食べれるから楽しいんだ。
In my presence, they have to be silent while eating.
で、私の目の前だと静寂の中、好きなものを食べないといけない。
And then we all chanted Brahma Arpanam.
その後ですね、みんなでブラマーパラムを唱えました。
And we were looking at Swami, so that Swami would partake the first morsel.
みんなですね、スワミの一口目をお召し上がりになるのをずっと見ていました
。He wouldn't
で、その日はお食べになりませんでした。
We all prayed, Swami, please eat. Then only we'll eat.
お願いします。どうかお召し上がりになってください。そしたら私たち食べれますので。
Swami said, you all have chanted Brahma Arpanam. All that food has reached me. I am full. How much more can I eat?
でですね、もうあなたのブラマパナムを唱えたから、そのあなたたちの食べ物全部私のところに来た。もうお腹いっぱいだ。もう食べれません。
The food that we eat twice or thrice a day is not an ordinary affair.
まあ、2回、3回私たちが食べる。そういったものは普通のことですね。普通のことではありません。
It is the greatest yajna.
食べ物を食べるところ最高の本当に儀式なんです。
What Swami was teaching us that day was.
スワミが教えになろうと思ったことはですね。
One, when you chant Brahma Arpanam, it actually reaches me.
で、ブラマーパナムを唱えると、唱えた瞬間に私の元に届きます。
So what you're partaking is prasadam.
あなたがその唱えた後に食べているものはもうプラサードです。
And the corollary of what Swami said. What extension or understanding from what Swami said?
で、これをスワミがおっしゃったことを理解するには
Swami said, in my presence you have to eat silently. In my presence you have to eat how much is required.
ですね、私の前では静かに食べる。で、必要な分だけ食べる。そういうふうになります。
If we consider our food as prasadam,
で、私たちがご飯を食べるときにこれはプラサーダムだと思って食べると
And eat silently.
まあ、本当に静寂のうちに食べると
And how much is required?
どれだけ必要でしょうか?
Then we are verily in the presence of Bhagavan.
で、もうそれはもう本当にそういうふうにもう食べることを儀式とするともう本当に神と一緒にご飯を食べるというふうになります。
Swami says that this is also a yajna.
これも本当に物を食べるという行為一つをとってもこれはもうギャグや儀式です。
Each one of us, lady or gent, child or elderly can perform this yajna.
でもう本当に老若男女もう関係なし誰でもこの儀式は奉納することができます。
I'm sure you all love to do Atirudra Mahayajna.
みんなAtirudra Yajna を本当になさりたいですよね。
But you can do it every day.
でもそれはですね毎日できるんです。することができます。
Swami says for Yajna first you need fire, holy fire.
Yajna にとっては聖なる火が必要ですね。
That fire is the fire in our stomach.
その火は消化する火、私たちの胃の中にある火です。
That fire is the fire of digestion.
これは消化、本当に消化する火ですね。
And the name given to the deity of that fire is Aham Vaishva Narod Bhutva Praninam Deham Ashtadaha.
この言葉が、
その名前は Vaishva Narod Bhutva。
で、その消化する火に与えられた神の名前があって、それを私たち言っています、今おっしゃった。
So in this yajna, only pure content should be offered.
で、このヤグニをするには本当にもう本当に神聖なものしか捧げてはなりません。
And hence one prays to Bhagavan to purify the food and make it prasadam.
ですね。だから私たちは祈りを捧げて、神聖なものにする。
The meaning of the mantra we chant itself is very elevating.
本当にもう私たちが日頃日常を唱えているもう言葉マントラの一つ一つの意味にすごく大切な教えがあります。
ブラマーパナム、ブラマハヴィル。This food is first offered to the Brahman, our beloved Bhagavan.
でこの食べ物を先にブラマー神に捧げます。
Once it is purified, it is then offered in Brahma Havir. The fire is verily Brahman himself.
まず神聖化しお捧げして神聖化したものをこの次は火の神様に捧げます。
Brahma Havir means it, this is Brahma Yajna. The highest possible yajna, Brahma yajna. Brahma Abhno, the fire is also Brahman. Brahman Ahutam, what is being partaken is also Brahman. Brahmaivatena gantavyam brahma karma samadhina. One who realizes this principle by eating, if you are aware and conscious of this principle, you verily become aware that this is Brahma yajna. How simple it is now to perform a yajna. But anything and everything cannot be offered to God and say, please purify this for me. What is advised by Swami and what is suitable for this Homa Kunda? For doing yajna, you need a Homa Kunda. That is the place where you perform the yajna. Bhagavan says this body is the Homa Kunda. So depending on what is suitable for this Homa Kunda, you have to make the offering. In this manner, if we practice this yajna twice or thrice a day, imagine how wonderful our life will become. We had visited the palace of Venkatagiri Maharaja, a great devotee of Swami. His palace has 300 rooms. They were giving us a tour of Swami's room and all the other places where Swami used to stay. This king had established the Shiva temple near his kingdom, his palace. The best of the priests were there in the temple. Whenever Swami would have bath in the bathroom, the king would arrange for 11 purohits or priests to be seated outside Swami's room. And they would all chant Rudram in the highest possible pitch. The symbolism there is Lord Shiva is giving Abhishekam to himself and hence Rudram is being chanted.
We
do Abhishekam to Shiva Lingam while chanting Rudram. Lingam means symbol.
Lingam is symbol.
Symbol of what? Of Shiva.
Shiva.
Shiva means the source.
Shiva is the source, everything is the source.
The source which Swami said is same in all of us. That is the indweller. So if we treat the body as a temple of God, then the indweller is Shiva. This body itself becomes Shivalinga. Every day when you have bath, you can give Rudrabhishekam to the Lord. We had gone towards Himalayas. There is a place called Devapraya. There is confluence of two beautiful rivers. There is a river called Bhagirathi which comes from Gangotri. There is another river which is Mandakini and Alaknanda which comes from Kedar and Badri.
Alaknanda.
The confluence of Bhagirathi and Alaknanda results in Ganga. This confluence is a beautiful tradition of life. Confluences are considered very sacred in our country. The reason is both the rivers have their independent identities and names.
それなぜかというと、それぞれ違う川はですね、それぞれの本当にもうアイデンティティというか身分がありますよね。
名前One is Bhagirathi, another is Alaknanda.
Bhagirathi と Alaknanda.
But after confluence, they both lose their name and identity.
で、二つが一つになると、その名前をもう失って一つになる。
And that Ganga is worshipped.
で、そのガンジス川が皆さん
In the same way, one has to lose one's identity in Lord.
そのように私たちも私たち自身の名前とか身分とかそういったものをすべて主に神に捧げないといけません。
It was in this Deva prayer Lord Rama did penance.
このデヴァラーマ神がですね、こちらここでケナス苦行なさいました。
Swami had asked devotees to go and take bath there.
そこスワミがですね、経営者にそこに行って沐浴をしなさいと。
When Swami went to Himalayas in 1961
年にヒマラヤに行かれた時にその同行した経営者に。
Recently we were retracing Swami's path to Badrinath.
ですね、つい最近学生たちがですね、夏にですね、そのスワミのお通りになったところをもう一度再度。
In Deva prayer we were sitting and one Swamiji who had accompanied her, who is also an ardent devotee of Bhagwan.
ある聖者がいらっしゃったんですけど、その聖者も学生たちで、その聖者さんもスワミを本当に敬してたんですけれども、
While we were chanting Rudram and Purusha Suktam,
ルトラムとプルシャスクタムを唱えている時です。
He took a bucket and filled the water of confluence and he did abhishekam to us.
でですね、水をバケツにすくって、それでアビシェイカムを学生たちでなさいました。
First I was surprised. Then I realized. What Swami was trying to teach us. This body is a Shivalinga. Every day we can do Abhishekam to this. Shivalinga by doing regular Abhishekam you invoke divinity in it.
でシバリンガも毎日続けていくとその内在する神性をこうですね、どんどん何ですかね。
This body is also シバリンガ。
で、私たちの体自身も体自体もシバリンガですので。
So by performing this yajna every day and by doing abhishekam every day, you can invoke Shiva in you.
で、このそれをやるにはと思って。アビシェイカムをすると内在しているシバ神をどんどんどんどん活性化することができます。
That is real spiritual practice.
これが真の霊性、霊的な生活の仕方です。
Swami always said, never have bhayi drishti. Don't depend on anything outside you.
で、スワミいつもおっしゃってるのが、自分以外の何か頼ることはやりません。
All power, the entire creation and the creator resides in you as the indweller.
全ての創造です。全てがあなたの中に内在心としてもうすでにあるのです。あなたの中にあるのです。
True spiritual sadhana is to recognize that the body is the temple of God and the indweller is Shiva Shakti himself, our beloved Bhagavan.
真の本当に霊性というのはあなた自身の体は神殿であり、あなたの中に内在しているのがシヴァとシャクティそのものだということを認識する。
It can be achieved by practicing these small teachings, simple teachings. And the only way to earn the grace of Sadhguru is to follow his instructions.
グルの本当に グルのですね、恩恵を授かる。ただ一つは見教えに従って生きることです。
Swami once said, many avatars might come and go, nothing will happen to you.
でも本当に何人もアバターがあなたの身の前に現れては消えますが、あなたも何にも起こらない、そういうことも可能です。
We were pleading with Swami. Swami must give discourse to us.
もう Swami がご存命だったので、Swami お願いです、ディスコースをくださいという、もうなんか見教えをください。
Swami said, I have already said whatever I have to say.
いや、Swami が言います、もうすでに言いました。
It is time for you to practice.
言ったことを実践しなさい。
Many avatars will come and grow, but nothing will happen to you.
もうたとえどんだけそのアバターが生まれても、
So hold on to the feet of Sadhguru.
おっしゃったことを実践しなければ何もあなたは変わらないでしょう。
Love Bhagavan intensely.
スワミを心から愛してください。
And Swami himself taught us to love means to follow him.
スワミはご自身がおっしゃったのは、愛するということは本当に忠実に従うことです。
Swami demands that we transcend all limitations of physicality.
ですね、もう本当に、まあ、肉体の負荷、そういったものを超越しましょう。
By simple practice, recognize that this body is a temple of God and the Dehi indweller is Bhagavan himself.
その超越を肉体とかそういったもの、物質の調節する、調整する、超越するためにはもう、私たちの体が神殿であり、私たちの内在には内在神がいる、それをしっかりと思うことです。
But that is not enough. You must recognize that the same indweller is in everybody else.
ただそれだけではなくて、そのあなたの中にある内在神が全てのもとに入っているんだ、いるんだ。
Otherwise you become egoistic.
そうじゃないともう本当にエゴの高い、エゴの熱い人になりますね。
This is the message that Bhagavan had given us as Sadhguru.
これがもう聖なるグルとしてスワミが私たちの教えになってくださったことです。
With this transformation of daily activities, daily life, converting work into worship.
で、本当に日常の作業、もう本当に何も、まあ、私たちの日常生活をですね、礼拝にすることができます。
Doing everything for the pleasure of God.
全てを神を喜ばすために捧げるのです。
Swami says, even if you are sweeping, think that you are cleaning your heart.
で、もう本当にもうただ本当に掃き掃除をしているのもあなたのハートをきれいにしているんだと思います。
When you are cutting vegetables, think you are cutting your ego.
で、あなたが野菜を切っていたら、あなたはあなたのエゴをそのカットを切っているんだと思います。
You can transform all activity into sadhana.
いかなる全ての行動を全部サーダナに変えることができるんです。
But it should be done with a singular purpose of pleasure to Bhagavan.
ただ一つ。もうただ一つ必要なのは神を喜ばすこと。
Without any expectation.
で、お喜びになってくださいと思いながら何も期待しないこと。
Swami, I have done this, so you have to do back for me.
No. Swami, これやったのでこれやってくださいね。そういうことを思わない。
So in this manner, our beloved Bhagavan, on the eve of this, had blessed us with this message that hold on to the lotus feet.Of the Sadhguru, Manasa Bhajare Guru Charanam.
Manasa Bhajare Guru Charanam. という歌にもありますように、もう本当に真のあなたのグルの御足をもうしがまついてください、もうしがみついてください。で、グルポジの前日にこのメッセージを受けられる本当にありがとうございます。
Thank you.
Radio Sai Japan.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Satsangate, Nisangato, Nisangate, Nirmohato. Nishchalatatva, Jeevan Mukti.
Nirmohatve, Nishchalatatva, Jeevan Mukti.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
サイラム全国奉仕部からのお知らせと落語をお送りします。まずはお知らせですが、来る10月17日土曜日、横浜市の山下公園にてリワリー・イン・横浜が開催されます。そこで全国奉仕部としてはこのリワリーフェスに参加し、原発事故で避難している双葉町の皆様を同フェスにご招待し、双葉町音頭などをご披露いただくセバを執り行うこととなりました。これは現在世界中の最先端で取り組み中の奉仕プログラム SARM THE PLANET の一環として行われるもので、現地等でのお世話係などセバダルの方のご参加をお待ちしている次第です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、オリジナル落語遺跡と言いたいところですが、今月は前半部分のみをご披露申し上げたいと存じます。後半部分につきましてはすでに出来上がってはおりますが、この機に乗じて皆様からのアイデアを募集してみようと思い立ちました。何か面白い展開が浮かびましたら、遠慮なくお近くのセンターグループを通じてでも結構ですのでご参加ください。時は7月のちょうど真ん中、江戸市中のとある長屋あたりの井戸端で、 教え好きの小松さんと頭はちっともよかねえが、まっすぐな正直者のジンベエ、それに純朴だけが取り柄の田舎者の彦兵衛とか、何やら議論を始めた。おい小松さんよ。ああなんだジンベエ、彦兵衛連れて。いやちょっと聞きてえことがあってきたんだ。ああなんだ、松尾とかっていう有名人が読んだ句があるだろ。彦兵衛が一度来てくれっつうもんだから、それを今酒屋の物知りじいさんから聞いてきたところなんだよ。何？あの隠居じじいのところに行ったのか。しばらく留守にしてやがったが、また生きて帰ってきやがったんだな。まあいいや、松尾なんとかってなんだお前、そんなもん知らねえのか。まあ言ったね。まあ今の若い奴ら文化ってものを何も知らねえよ。嘆かわしいね。いやいや驚くなよ小松さん、酒屋のじいさんってとこでよ、隣に突っ立ってたなんだか頭の良さそうな若い衆がよ、俺がちょっと物知りなことを言ってやったらよ、驚いた顔しちゃって、なんと戦式な、なんてぽつりとつぶやいてんのが聞こえちゃってね。俺な、なんだか自信がついちゃってよ、これからはもっと物知りになってやろうと思ってんだ。だから休みの日を使ってでも、こうしていそいそと小うるさい小松さんのところまでわざわざ来たんじゃねえか。お前ね、戦式ってどんな意味かわかるのか。知らねえけどきっと頭がいいってことだろうよ。反対だよ、戦式の戦はな、浅いって書くんだ。知識が浅はかだって皮肉を言われたんだよ、まったくお前は。しかも家へわざわざ来たって、お前の家は目の前じゃねえかよ。まあいいや、松尾芭蕉だろ。でなんだその句は。小松さん、なんて句だいではないだろうよ。松尾芭蕉の句だよ。知らねえのかい。ふん、ジンベエ、芭蕉は山ほど句を読んでるんだよ。だからどんな句だったかって聞いてんだ。はあ、そうだったのかい。静かな岩にセミが染みちゃうやつだよ。静かな岩？おしゃべりな岩があるもんかね。お前そりゃ静けさや岩に染み入るセミの声だろ。そうだそうだ、それだ。おらその句にびっくりしてさ。おや、お前にも徘徊をたしなむ心があるのかね。で一体どこにびっくりしたんだい。いやね、それを聞こうと小松さんのところに来たんじゃねえか。俺はがびっくりしたっていう、どこがびっくりしたかってことをよ。彦兵衛もそれは難しくてわかんねえって言うから、酒屋のじいさんよりも物知りな小松さんのところに行けばわかるだろうってことだよ。何？お前が何にびっくりしたのか俺に聞きたいのか。そうだ、何か問題かい。酒屋のじいさんより物知りなんだろう。まあいいや、ジンベ、お前がこの高尚な国、お前は分かっちゃいないが、心を動かされたのは確かな話だ。いいじゃないか、面白い。まず彦兵衛、その子を一体一緒に聞いていたってことはどう思ったんだ。ジンベみたいにびっくりしたのかい。いや、わかんねえんです。なんだつまんねえやつだな。何かしら思っただろうに。話してみろ。お前いつだってそうだ、口に出さねえ、言ってみろ。思った感じたに間違えなんてねえんだよ。へえ、おいら岩にセミの声が染み入っているとこがなんかジーンときたんです。なんかこう、なんて言っていいかわかんねえんですけども。そうだ、俺もだよ。俺もそこにびっくりしたんだ。セミの声が岩に染み入るなんてよ。今まで知らなかったからよ。お前さんらよ、それは比喩ってんだよ。比喩？なんだそりゃ。そんなように感じるなあってことだよ。まあさ、こういうもんはな、言葉を並べられた通りに理解するもんじゃねえんだよ。そこに深いもんを読み取ったり感じたりすることで面白みがあるってもんだな。そこは聞いたもんの感性つうかな、そこに委ねられているわけよ。なんだか小難しいけどよ、人に教えてもらうんでもないんだな。自分の思った通りでいいってことか。正解ってのはねえってことかい。まあまあそういうこったな。その深いもんがよ、ものを知らねえ俺みてえのが感じることはできるのかよ小松さんよ。まあよ、お前にも少しわかるだろうよ、俺が教えてやら。 やっぱり教えてもらうもんかい。じゃあよ、ジンベ、こうするか。この句がどんな句なのか三人で考えてみるか。考える？俺らがか。そうだ、何？誰が正しいっていうのはなしだ。この句はな、山形領だったっけな。立石寺って岩だらけの山にある寺で読まれたんだよ。山形領、知らねえな。どこにあるんだい？俺もよくは知らねえが、江戸からずっと北にあるらしい。なあ、二人とも、目を閉じてみろ。頭の中で想像するんだ。ここは山寺だ。静けさや、岩に染み入る蝉の声。芭蕉になった気になって、この句が、どんな句か考えてみるんだ。静かなのに蝉が鳴いてるんだろう？どういうこったい？蝉が鳴いちゃ、ちっとも静かじゃねえだろうに。そうよ。蝉の声を聞いて静かだねえっていうやつはこの江戸中探したってどこにもいねえよ。そこが芭蕉の非凡なところなんだ。なんだ彦兵衛。蝉は一匹ですかね？それともたくさんいたんですかね？いいとこに目がいったな、彦兵衛。この蝉に関して面白い話がある。おい、一旦目を開けてみろ。聞いてくれよ。昭和の初期にな、斎藤茂吉と小宮豊隆って二人がこの句に出てくる蝉の種類について言い合ったんだ。茂吉はジージーと鳴く油ゼミ、小宮はチーチーと鳴くニーニーゼミだとして二人とも譲らなかったんだ。特に茂吉なんかは自分が山形出身なもんだから、まあ一歩も譲らずにいたんだ。まあ結局のところ芭蕉が山寺に行ったとする初夏に、実際山に行って調べたら、ニーニーゼミは鳴いていたが、まだ油ゼミは鳴いていなかった。で、争いは終結したそうだ。ま、そんなとこで言い争い起こるとは、芭蕉もびっくりってとこだがね。へえ、セミに種類があるなんて、知らなかったね。ところで小松さん、昭和ってなんだい？あ、それかい？それは時代、なんだ。種類だな。気にするな。話を戻すか。皆目を閉じて想像するんだ。セミが何匹かって。お前どう思う？山ん中で静かなんだろ？一匹かな？何匹もいたらそこはうるせえじゃねえか。そうだジンベ、いいぞ続けてみろ。山寺でよ、静かに仏さんを持って座っていたらよ、近くの木にセミがプーンと飛んできてよ、そこで泣き出すんだって。ああ、そのセミが鳴く声ね、周りの声に跳ね返ってさ、ああ、しみいるのか。しみってよ、しみって。そうだな、その一匹のセミの鳴き声しかしないから、かえって静かな感じがするんじゃねえか。面白えな、いいぞジンベ。確かにな、セミの声以外聞こえないからな、かえって静けさを感じるってやつだな。いや、いいね。じゃあ俺は一匹がちょっと遠くの方で鳴いてる感じがね、自分の周りにはね、寺と岩しかない、シーンと静まり返っているんだ。そこで芭蕉は突然遠くで一匹のセミが鳴き始めるのを聞くんだな。そしてそのセミが一旦鳴き止んだ時に、その山寺の静けさがより迫って感じられるんだな。小松さん、さすがだな。やっぱり江戸一の天才だ。小松さんよ、なんでそんなにわかるんだい。とまあこう言われちゃ小松さんの鼻がムズムズしてきた。もともと教え好きの親分はだと気がつくと、周りには人だかりができていて、みんな自分の話を聞いてうなずいている。こうなると余計鼻がムズムズしてきた。だがな、岩に染みったのはセミの声なんかじゃねえんだ。わかるか？セミの声ではなくて静けさが岩に染みったんだ。
ありますように。みんな幸せになりますように。シャンティ、シャンティ。